分寺レイディオ。
国分寺の街、人、自然、歴史などを紹介するポッドキャスト番組国分寺レイディオは、東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。こんにちは、ライターの近松笹右衛門です。国分寺を中心に中央線サブカルチャー、カウンターカルチャーについて調べています。東京経済大学地域連携センターさんからのご依頼により、2023年から国分寺レイディオのパーソナリティを務めています。よろしくお願いいたします。今回第4回は、発信するサードプレイスというテーマでお届けします。今回も前回に引き続き、喫茶空クラゲ共同代表の鈴木博樹さん、稲垣すみれさん、田口俊弘さんの3人をゲストとして来ていただいています。鈴木さん、稲垣さん、田口さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回は発信するサードプレイスということで、だんだんこう2、3、4と現代に近づいてきている感覚があるので、なんかちょっと、はい、実際の発信も見れそうな感じがあるので、そこも楽しみに、はい、しながら聞いていこうと思います。
そうですね、ぜひいろんなご意見などですね、聞かせてください。それでは最後までお付き合いください。
国分寺レイディ オ。
改めまして、ライターの近松笹右衛門です。国分寺レイディオ始まりました。第2シーズン、カフェから国分寺は作られる、第4回は、発信するサードプレスというテーマで お送りします。前回第3回は、2008年からの始まりというテーマでお送りし、カフェスロー、くるみどコーヒー、オタカフェという国分寺を代表する3つのカフェが2008年頃に同時に国分寺に揃ったことが、現在の国分寺の街のいわばアクティブなサードプレイスを中心とした文化を生んだことにつながったのではないかといったことを話しました。3つのカフェの店主が深く関わっている国分寺の地域イベント、ブンブンウォークや地域通貨分寺といったものは、他の町と比べてもそのユニークさが際立つだけでなく、人と人とが結びついていくための大事なバイアツールとなっています。今回は現在の国分寺の町だけでなく、中央線沿線の町まで少し範囲を広げて、発信という視点からカフェを中心としたサードプレイスとしての店を見ていきたいと思います。国分寺の現在の飲食店などで発信を非常に積極的に行っているのは、くるみどコーヒーとカフェスローですが、他にもさまざまな発信をしているカフェやサードプレスがあります。今回はカフェだけでなく、広くサードプレスとして考えられる飲食店以外のお店も紹介していきます。2001年にできたカフェスローが新しいことをやっているなというふうに当時思ったのは、店をストローベールハウスという方法で延べ150人ものボランティアの方々によって作り上げる過程をメールニュースで発信していたことです。この頃はインターネットが急速に普及し始めた頃ですから、メールニュースが最先端の方法でした。2004年に駅北口にできたカフェルーフは、武蔵野美術大学を卒業されたミニタカさんという方が友人と一緒に作ったお店です。できた頃には店の前に国分寺パークレーンというボーリング場がまだありましたが、その頃店を DIY で改装して2ヶ月で作り上げた過程を、当時は新しかったブログで発信しています。これが初めて見ましたね、そういったのをブログでね。こういうふうにして2階をこう屋根、なんていうかな、こう底を抜きましたとかですね、そういったことを写真でもってやってるわけですね。で、ルーフはね、20年を迎えます。発信がやっぱりすごくてね、毎日のようにランチを日替わりランチをね、 SNS で発信してるとかね、そういったところをね、ずっとそういうことをされてる店ですね。で、まあ、お酒の種類も増えてね、特になんか珍しいコーラとかね、いろんなことをやってるんですけどね。ルーフっていうのはね、ムサビ出身の方だけあって、2階がギャラリーになっていてね、そこからの発信っていうのもね、かなり大きいと思いますね。ギャラリーかなり安く貸されてますからね。で、国分寺はね、本当に DIY で作られる方が多いし、21世紀になったらね、その DIY で作るのをね、 インターネットで発信するっていうことがね、されてる方がこの辺りから出始めた。
なるほど。それまでも、はい、これまでの話にあったように、はい、DIY 自体はこう伝統的にある意味こうカフェを作る手段として用いられてたけど、それが見えるようになっていったというのは、うん、そうですね、だからインターネットがあったからこそのっていうところですよね。
そうですね。それをこう見せて、それで共感するっていうところがね、次の人たち の, クラウドファンディングにね、つながっていったのはね、うん、こういう人たちが過程を見せたっていうところからね、うん、始まったと思いますね。
なんか確かに僕らもクラウドファンディングをしたときにすごく感じたのは、うん、現金で持ってきてくださった方もね、うん、何人かいたじゃないですか、うん、なんかやっぱその時にあとあれですよね、知り合いじゃない、すでに知り合いじゃない方でクラウドファンディング支援してくれる方もたくさんいらっしゃって、ご近所の方でやっぱりなんかこう国分寺っていう町が何かを作ろうとか始めようってすることを応援するっていうなんか土壌が本当に育ってるんだなっていうのはクラウドファンディングした時にねすごい感じましたよね。
まさにまさに。多分その背景にあるのがなんかこういうね、そのルーフさんのそれこそその頃からのなんか家庭だったりもそうだし、なんかいろんな土壌がもうあってっていうところだと思うんですけど、なんか今僕のちょっとだけこう脱線しますけど、うん、なんか発信っていうところで言うと、はい、これも多分インターネットが起きてからやっぱりその元々あったものが可視化されていったっていうところで言うと、はいはい、なんかカフェってそういうその技術とかと、うん、なんか反対側にいるイメージも若干あるけど、実はなんかうまく活用してるなっていうのが印象として受けてて、それこそカフェスローさんが、ねはい、その1万円ずつ出資してもらってみたいな、うん、当時でいう最先端の方法をやってたみたいなところ で、ね、なんかね、僕らもこうある意味でこうなんかカフェだからこそできるスモールスタートの新しいことみたいなのができるし、うんうんうん、なんかそういうことが結構生まれてきたんだなっていうのを改めて思いますよ ね、
そ、
すね、
うん、そのね1万円ずつ出資っていうのはね、そういう形は昔からあったんですよ。生活協同組合とかね、それから大地を守る会さんとかね、それから生活クラブ政協とかね、大体そういうものだったんです、うん、やっぱりね60年代を過ごした人たちが、60年代後半のね、うん、理想主義の時代を過ごした人たちがそういう形でね、自分たちでいろんなものを立ち上げるためにやっていったっていうね、生活クラブはちょっともうちょっと古いですけどね、うん、でも生活クラブも68年だったと思うので、大地を守る会は70年代の半ばですけどね、そういったものがやってた方法がね、カフェスローさんはそういうやり方を少し新しいけど大体そういうやり方でやったんですね、うん、それがだんだんネットの時代になってきて、とにかく自分たちはこういうことをやりたいって思いと共感をね発信していくことに対して、ここ本当にこの何年かでねやっぱり変わったのでね、やっぱりこの発信というのは本当重要なんですね。思いの発信というかね。
そうですね、勉強になります。
いえ、まあ国分寺の町にはねいろんな形で発信している人たちがいてね、いくつかねちょっと紹介しますけどね、2015年頃にねお店がね結構ね続けざまにできたんですね。でね3つできたんです。
あ、ここも2015年も3つ、
うん、3つできたんです。1つはねライフサイズクライブっていうね、皆さんご存知のねスペシャリティコーヒー出すね、うん、吉田和樹さんって人でね、東京経済大学出身の人でね、この人はバリスタ業界では有名な人ですね、うん、スペシャリティコーヒーの専門家でねラテアート大会でも優勝されてるって方ですね、うん、で大学を出てねポール・バセットっていうところでね修行を積んでね国分寺に27歳でね2015年に出されたんですけど、やっぱ最初苦労されたみたいですね、うん、本当にチラシ配りとかもされたみたいですね、うんうん、でもやっぱり今ではねとびきりのスペシャリティコーヒーを出す店として、うん、地元にね根付いていますね。で発信ウェブサイトでの発信もなかなか個性的でね、お店も個性的ですけどね、お店の発信個性的だなと思うのは店の看板のところにスニーカーぶら下がってますよね。あれものすごく
あれ今も下がってるんです
か、ね、いや分かんないですね、ちょっと、ね、
前
下がってましたよね、
はい、
あれがね発信としてはねネットというよりもこのフィジカルの発信としてねすごいと思いましたね。
なるほど、うん、
あれね目を引きましたね、うん、でそれでね吉田さんはね母校の東京経済大学の授業の中でねゲスト講師として1年に1回ぐらいね起業することに関心のある後輩の学生たちに対してね話するっていう発信の仕方をしてるんですね。だから吉田さんは本当にちょっと見た目はちょっとねちょっと怖い感じがしますけど本当に後輩のことを後輩思いのね人ですね。そういうね発信ということでいうとネット上の発信とかみんなに知ってもらうだけじゃなくて、うん、フィ ィジカルなそういった発信だとか、あるいは後輩のために話をするだとかね、いろんな発信があるんですね。でね、もう一つはね、2番目はね、駅南口から、ね、徒歩7、8分のところにあるプラウドマンションっていうのが2015年にできましたけどね、ここの1階にカフェといろいろ日和っていうのができてね、でここで、日和はねすごい店ですね。だって毎日違うランチの人たちが、業者っていうか、毎日のお店がね、毎日違う人たちが出るんですよね、うん、店をやる時間はね4時半までで、木曜日休みだったかな、そういうあれですけど、毎日マルシェって名付けられた物販ね、いろんなものを地元のいろんなものを売ってたりとかね、なんだっけ、アンビーさんのお菓子なんかも売ってますね、いろんなものを売ってて、イベントをやってワークショップやってっていうね、本当にサードプレイスをアクティブに使ってるっていう店ですね。でこれベビーカーでもお年寄りでも入りやすい店だっていうことがね、重要ですね。でこの発信っていうことでいうとね、代表の鎌田奈穂子さんですね、ビオリを運営する特定非営利活動法人つなぐ場づくり、名前がいいですよね、つなぐ場づくりね、設立趣旨にね、やっぱりみんながねほっとする場所を作りたいとかね、なんていうかな、発信する人もね、つながり求める人もね、つながりを作ろうとする人もね、世代を超えてそういった人たちが集まれる場にしたいってことをね、そのつなぐ場づくりのね設立の趣旨に書かれてるんですね。でそういった場所を作っていくことが自分たちのやりたいことだっていうね、未来の街づくりはそこにあるっていうことを書かれてることがね、すごくやっぱりね、こうじんときましたね、やっぱりね。で鎌田さんたちはね、それ以外にもね、その後ね、多世代交流施設コミュニティカフェ7つの子っていうのをね、この業務委託の形で千歳烏山の団地で運営するとかね、八王子でもやるとかね、いろんなことやってますね。であと2015年にはね、メイカフェさんができてますね。メイカフェさんも2015年だったと思います。でメイカフェさんなんかはいろんなイベントをされたりワークショップをされたりね、本当になんていうかな、こうなんていうかな、カフェとしての場としてのカフェをね、みんなに利用してもらうっていうことでね、やってますよね。であと長い時間営業されてて大変ですよね、あそこもね、朝から晩までやってますよね。でしかも最初にね、豚丼出された時にはね、ものすごい安い値段でね頑張って出されてて、それでそれを楽しみにしてた学生とかね、そういった人たちがいっぱいいましたね、うん、そういった3つの店がね2015年にできてますね。であとそういったカフェとかでないところなんですけど、マドソラドさんって古書店がね2013年に駅南口に開業したことがね、結構大きいなと思ってねいるんですけど、店主の小林さんという方がね、11年前に作られたんですけど、なんていうかな、マドソラドのね、もうね SNS でねおすすめの本をね毎日のように発信してるんですね。毎日更新されてますね。でギャラリーやイベントなどもされているんですけどね、小林さんがいいなって思ったのはね、お客さんと会話しながら居場所となるような空間を作りたいというふうに話されてたことです。これはね、なんていうかな、私はこんなふうに考えたんですけど、ブックカフェのカフェ抜きみたいなね、わかりますか、ブックカフェカフェ抜きみたいなね、ブックカフェカフェ抜きみたいな空間がね、そこにあるようなね、気がするんですよね。
ちょっとなんかこの後耳に残っちゃいそうなフレーズですね、
ブックカフェ抜き。
ちなみにね、ここをカットすると思いますけど、すごい余計なことを言うとね、大阪の話ですけどね、大阪にはね、肉水っていう食べ物があって、肉うどんのうどん抜きなんですよね。うどん屋で出されてる人気メニューで、肉うどんなんだけど、肉うどんのうどんを抜いたやつなんです。
うどんを抜いてるんですか。肉
じゃなくてうどん抜きなんです。だからうどん屋なのにうどんじゃないんですね。
肉があ
るんです。
スープと肉って、
肉が入ったスープがあって、
豚汁ってことですよね。
いや豚汁じゃなくてね、牛肉なんですよ。
そういうことか、う
ん、で大変余計なことを話がそれましたけどでそれがね、それとね、ご飯小盛りに生卵を乗せてね、でそれで一緒に食べるんですね。でそれがね、肉水っていうね、肉うどんのうどん抜きですけど、ものすごく余計なことを時間かけて言ってますけどねそれがね、ブックカフェのカフェ抜き、カフェ抜きっていうのはね、ちなみにブックカフェね、本当のブックカフェっていうのは後で紹介しますけど、皆さんあれですよね、下北沢の気流車とかね、ブックカフェっていうとね、そういったところは思い浮かびますよね。ブックカフェのカフェ抜きもあるんじゃないかなっていうね、場を提供したいって人だとね、 で、あと国分寺ではね、もう一つね、あの古書店、2019年にね、あの34歳で、あの早春書店っていうのをね、開店された下田さんという方がね、いらっしゃってね、大手書店で働いてた方なんですけど、あのこの方ね、あの80年代サブカルチャー専門の方でね、ライターとしても結構活動されていてね、あれなんですけど、開店直後にね、店でインストアイベントなどされてましたね。だから狭い店なのにね、あの店でインストアイベント できるのかなと思ってましたけどね、でもね、やっぱされてましたね。だから、やろうと思えばね、できるしね、古書店でね、お金払わなくても行って、いくら時間いてもいいわけですよね。
うん、
だからそういった意味で言うとね、あのサードプレスなんじゃないかななんてこうちょっと思ったりしてますね。
うん、
で、下田さんもね、あの新刊のね、あの本の、あ、新しく入った本の紹介 SNS でやってるんですけど、ね、なんかすごいいい本ばっかり上げてますね。うん、で、そうですね、そういった店がね、国分寺でね、あのサードプレスとしてね、発信している店としてね、あります。それではですね、国分寺はの店はそのぐらいでね、次に少し範囲広げてね、中央線沿線のサードプレイスとしてのお店をね、ちょっとできるところまで紹介したと思うんですけど、まずね、国立に2022年4月に誕生したね、スナック水中です。で、皆さんもね、スナック水中の坂根さんにはね、お知り合いだっていうことですけどね、スナック水中はね、やっぱりね、開店までとね、その後の物語がね、あまりにもドラマティックなのでね、メディアがね、競って紹介しましたね。
いろんなメディアでね、うん、ドキュメンタリーも含めて取材されていましたよね。
そうですね、なんか本当にドキュメンタリー番組夜中にやるような感じでしたよね。フジテレビでしたっけ、
ですかね、
そこでやってました
よね、ドキュメンタリージャパンさんが制作された、はい。
でね、その坂根千里さんという方がね、簡単に説明するとね、坂根千里さんっていうね、当時一橋大学の学生さんが、国立市八尾駅前のスナック節子っていうところでね、スナック節子っていう名前がすごいですけどね、アルバイトする中で、スナックっていう場にね、自分の居場所を見つけたっていうことでね、アルバイトしてたわけですね。で、それでコロナ禍でね、事業継承の提案を節子ママからね、青森県出身のね、70代の節子ママから受けて、半年間悩んで、それでクラウドファンディングで資金を集めて、大学を卒業した翌月にね、スナック水中という名前でリニューアルして開店した店です。うん、で、こういうふうに説明しただけで、なんか食いつきどころがものすごくありますよね。
う
ん、
そうですよね。だ、年齢で言うと、すみれちゃんと同い年で、
8
の早生まれかな、だから学年でいうとね、すみれちゃんと同い年になるっていう感じなので、はい、うん、まさにこう同世代で頑張ってるところですよね。
そうですね。うん、でね、これすごいって思ったのはね、あまりにも昭和を色濃く感じるね、スナックですよ、ね、そういった古臭い業態がね、これはね、東京オリンピックができた後にね、そういう業態ができたんですけどね、大学を卒業したばかりの若い女性が始めたっていうことが驚いたわけですけど、何よりもね、ウェブで発信されている内容がね、こうなんていうかな、深いなっていうふうに思いましたね。でね、読み上げると長いんですけど、まあとにかくね、スナックはね、特定の層の人たちのものだったっていうことをね、違うっていうことでね、そういったものだったものを自分たちの価値観を入れて新しい社交場にしたいっていうね、とにかく多様性を持った、ね、社交場にしたいということでね、坂根さんは考えられているわけですね。だから先の見えない時代にね、隣人に対してね、気づきながらつながっていくっていうかね、肌で感じていたいっていうことを言われてますけど、書かれてますけどね、それが私たちの願いですっていうことをね、ウェブサイトに書かれてますけど、やっぱりね、こうグッとやっぱり来ますよね、そういったものがね。で、あとね、ウェブサイトね、非常によくできていてね、写真がね、いいなと思いますね。何がいいかというと、一番最初に若い人たちがこうカウンターでなんか楽しそうに喋ってるね、写真があって、それまでスナックとは違うぞっていうことがバーンと打ち出されるわけですね。その次にその下を見るとね、充電ご飯おばんざいプレートっていう美味しそうな、こうヘルシーで美味しそうなね、プレートが並んでて、そこに下に取れたてミントのモヒート、で締めに鶏のスープかけご飯っていう写真があってね、もう最初に少しお酒飲みながら あのおばんざいプレート食べて最後にご飯食べてっていうことのね提案がね非常に面白いなっていう感じがね、
すみちゃんこれ実際に行ったことあると思うんですけど、はい、どうですか、
うん、そうあとこれに加えて近所の中華料理を
出前
できるっていうね盛りだくさん、
盛りだくさんの
スナックってあんまり行ったことが私も1回あるかないかぐらいだったんでどういうものか分かんない状態で行ったんですけど、なんかちょっと気軽に行けるバーじゃないけどなんかそんな感じがしてすごいなんか楽しかった。
いやそうなんですよね、うん、そのスナックっていうと、うんうん、すみちゃん言ってくれたみたいに、しかもあのドアがこう中が見えなくてちょっとこう開けるのに緊張するみたいな感じなんですけど、スナック水中の場合はそういうドアもありつつも基本的にもガラス張りになってて、オープンなスナックっていうところで、
そうですね、
誰がいるどんな感じなのか見て入れる、
見て入れるっていう、
そうですね、そうですね、あの本当にねあれですよね、あの坂根さんご自身がスナックっていう場所に救われたっていうことが出発点だったっていうふうにねウェブサイトに書かれてますね。それもねやっぱりちょっとねこうなんかこう胸がこうグーッとくるようなね、あのことを書かれてますね。でもね一番すごいと思ったのはね、その半年間悩まれてた時に仕事として一生やっていけるビジネスかどうかの見極めをしたっていうことですね。これはねあのそれで事業継承されたということですけど、やっぱりねあの影山さんの話なんかにつながりますけどね、やっぱりビジネスの冷たさと思いの厚さと両方持ってね、あのこういうふうな、ね、場所をやっていくんだということがね、やっぱりすごいひしひしと伝わりますね。でそうですね、あのそうですね、スナック水中がねクラウドファンディングであの募った時にね、あの写真に鈴木さんが写っているんですけど
実はそうスナック水中のクラファンに僕も写ってるっていう感じで、あ、これはあれですね、あのたまたまあの行った飲み会で、はい、あのまあ、坂根さんと違うかな、その多摩地域で、
はいはい、
当時からあれ2019年とかかな、うん、だいぶちょっと前に、あもうちょっと後か2020年とか2021年ぐらいの時に、うん、あの多摩地域で、うん、あの活動してる若い世代で飲もうみたいな
機会があ
って、あの写真、それ実はその写真なんですけど、うん、やっぱ当時から、うん、僕大学生で坂根さんも大学生で、やっぱり、はい、まあちょっとだけこうね、あの知ってたので、うん、お互いのことを、はいはい、あなんかお互い頑張ってるよなっていうところ で、うん、でまさかあの向こうもね、はい、これだけ大きくなり、まあ、自分もあのまだまだですけどお店を持つようになるっていう、はいはい、なんか今思うとちょっとエモい写真だな、
うん、なかなかね、ね発見したの実はね数日前ですけどね、
はい、
数日前に調べてたらね、
はい、
あれって思ってね、
そうなんですよ
これはひょっとしたらっていうね、
そうなんです、そうなんです、うん、でやっぱりあのスナック水中が素晴らしいなと思うのは、うん、あの笹川さんおっしゃってくださったように、うん、その割と今からのね、こっからの若い世代で国分寺で何か作っていくってなった時に、うん、もしかしたらそのちょっとこうなんですかね、こう上昇志向とまではいかないですけど、うん、そのスナックもちゃんと事業としてやっていくってことだったりとか、はいはい、うちもカフェを事業としてやっていくみたいな軸もあったりするんですけど、うん、なんかそういうところをこう的確に見極めてやってらっしゃるみたいなところは一個なんか共鳴するなっていうか、
うん、
とてもなんかあのこういう仲間が近くにいてくれて嬉しいなと思うところではありますよね、うん、やっぱり日本がこうなんて言えばいいですかね、僕らも先が見えない不安の中で、うんうん、こう自分たちも若い中で本当に暮らしていけるのか食っていけるのかみたいなところの中で、うん、でもこういうものがあったらいいっていう、うん、なんかその叫びというか、うん、僕ら喫茶店みたいな場があったらいい、なんかこういう気軽に話せる場所があったらいいっていうところをいかに残していけるのかっていう、うん、なんかそういうチャレンジでもありますよね、うん、
そうですね、あのやっぱりね古いあの商売っていうかね、そういった形態のものをね、やっぱり新しいその発信とかね、そういったものを使ってやっぱりあのサードプレスとしてね、こうリコンストラクションしていくっていうかね、うん、そういうものを感じますし、当然ソラクラムも感じますし水中も感じますしね、あのポイントはね、そういう古い形態をね、あの使っていくっていうことですよね、うん、あの、うん、でね、ちなみにまあ余計な話ですけどね、あの私自分の好きな店で三鷹にできたね、2021年にね、三鷹に ユニテっていうね新刊書店ができたんですね。27歳 の、 あの青年が新刊書店を2021年に作ったっていうね、これだけでもチャレンジングですよね。でしかもあの 置かれてる本の、ね、セレクトは、ね、素晴らしいです、うん、やっぱり、ね、東京一だと思いますね。他にもこういうふうにセレクトショップ商店というのをやってる方いらっしゃいますけどね。でね、業界関係者は絶賛してます。そして経営の両方、経営との両方両立をさせてるっていうかね。で、これね、ユニテブックカフェです。ブックカフェで書籍を購入したお客さんに、ね、が利用できるカフェスペースがあってね、居心地がいいんですよね。カウンターだけなんですけどね。でそこで京都の、ね、トリビュートコーヒーっていうね、コーヒー店の、ね、豆を使ってコーヒーがね、店主の大森幸太さんという方がね、大森さんという方が出されてるんですけど、やっぱりね、いい本が置いてあるから買っちゃうんですよね。で買ってどうしてもこうその後読みたいから読んじゃってね、というお客さん多いんですよね。だからこれはね、本当にね、そうだなっていうふうに思いましたね。で、それで大森さん、店主の大森さんね、雑誌ブルータスのインタビューでね、こんなふうに言ってます。空間を共有する人同士がね、本とコーヒーを通して、自然にコミュニケーションを取りね、支え合っていく場所、そういった場所を作りたいっていうふうにブルータスのね、インタビューで述べられてました。で、本当にね、まあ、お気に入りのところですけどね。ちなみにね、三鷹の駅南口から10分以上歩きますけどね。それでもね、雨が降ってもね、客はお客さんいっぱいいるんですよ。不思議なところですよね。でも他にもね、紹介したいところは中央線線であるんですけど、中央線線のお店の紹介ね、ここまでかなという気がします。ちょっと時間がね、あまりにも余計なこと言ってるのでね。で、そうですね、21世紀になってからね、やっぱりインターネットの急速な普及ですね。先ほどから話に出ているようにね、 SNS を中心に発信することが当たり前のようになってますね。でクラウドファンディングでみんな作ったりっていうのはここ数年の傾向ですね、うん、でも重要なのはね、クラウドファンディングで明らかになったのは思いが何かっていうところですよね、うん、それをどう発信するかっていうね、そっちの方が重要だってことですよね、うん、どのように発信するかって技術的なことじゃないんですよね。技術なくても思いが伝わって、それに思いだけじゃなくて冷徹なビジネスの見通しまで含んだね、ものが伝わればそれでいいっていうことなんですね。で古くはね、1967年ね、部族の話ばっかり出ますけど、ヒッピーたち部族がね、コミューン作る前に自分たちの考え価値観をまとめたんですね。で部族新聞っていうミニコミにしてね、売ったらね、やっぱりなんかやっぱりね、その共感する人多くてね、1万部以上売ったんですよね。で増刷5000部だそうです。で全部手売りで新宿 の駅の前とかでね、売ってたらね、これ当時1冊100円でも物価が4倍ぐらい違いますから、資金になってるはずですよね。だから思いっていうのはこの辺りからね、思いをまとめて形にして売るっていうことでね、やっていくっていうのはね、さっきカフェスロー のクラウドファンディングの前のあれ出ましたけどね、この辺りからやってるんだなって気がしますよね、うん。まあ、ちょっとあれですけどね。であとそのね、部族のメンバーの中心メンバーの一人のね、長本光雄さんという方がね、西荻窪に1976年にホビット村っていうのを作る時にね、作った後にね、ホビット村を作った時に、同時にね、有機野菜販売の八百屋長本兄弟商会を作って運営するんですけどね、そのことをね、1982年にみんな八百屋になあれっていう本にまとめてます。でこういう、ね、発信の仕方がね、ヒッピーのあたりの人たちはね、うまいんですね。やっぱり自分の考えをまとめるっていうのがうまいんです。うまいというよりもなんか思いが強いからですね、うん、うん。で、そういったものを、ね、発信することはね、表現することでもあると思います、ね、でつながるってことにもつながると思います、ね、でもね、カフェとかやってる人たちはね、発信し表現することは仕事じゃないわけですからね、別な仕事をやりながら発信していくっていうのは辛いしね、合理的に考えると無駄ですよね。
いや本当にそうですよね、うん、普通の営業もあるわけですからね。
そうですよね。だからそれをやりながらやるっていうことでね、無駄なんです。 でもね、なんでそんな手間がかかってそういうことをやってるっていうのに発信するかっていうとね、やっぱりね、それさっきね、古い業態をリコンストラクションして新しいもの入れ物にしてね、それでつながりを作る場を作っていくっていうことを話をしましたけど、やっぱりね、発信するっていうことは自分たちが生業として選んだね、飲食を提供するっていうことがね、なんていうかな、 自分たちのやってることがね、単なる仕事を超えた生き方だっていうことをね、あの自分たちで認識してそれをみんなに分かってもらうってことなんですね。
多分ここはねまさに、うん、あの自分たちもあの共通するかなっていう部分でも多分あって、うん、まあ、今回のお店も含めて、まあ、クラウドファンディングでこう伝えてるってのもそうですし、はいはい、こう東京のローカルでこう人と豊かにつながりながら暮らしていくっていうなんか生き方そのものを自分たちはやってるんじゃないかっていう感覚もあったりはするの で、
そ、 うです、ね、
そことこう発信はどうしても切り離せないっていうか、
うん、そうです
ね、あれに逆にその単体として、うん、あのね、この後もしかしたらお話あるかもしれないですけど、うん、こう機能的にその場だけを見たらもう生き残っていけないっていうことの裏返しでもあるのかもしれない
です、
う
ん、それ重要な指摘ですね、うん、あのそうなんだと思います。あのチェーン店っていうのは発信の仕方はあのソフィスティケートされてね、あの物量投入してねできるんです。でもね思いがないんです。で思いが多少あるところはあります。だけど、なんていうかな、あのよほどのことがない限りねチェーン店というのは原理的にできません。あの無駄だからです、ね、だけど個人営業店というのはそれができる。でしんどいけどできる。でもどこまでやるのかという問題ですよね。あのちなみにね、ちょっとねまたこれも脇道にそれますけどね、あの2つね、あのそういったねしんどいんだけど発信してね表現してるっていうところをねちょっと紹介するとね、あの稲垣さんも通われてたっていうことですけど、はい、あの新宿のベルク知ってますよね。
、はい、
どうでした、どうでしたか、あの通われてた時に。
まず、うん、結構お値段もお手頃だし、
うん、安いですよね。
安いし、うん、早いし、うん、美味しいしみたいな、うん、その飲食店のなんかもう最高3拍子が揃って、うんうん、でかつ、うん、結構いろんな発信をしてて、うん、店内にもすごい情報量があって、うん、本も出版されてて、うん、
そうです ね、 ね、 あのね行かれてない方は分かんないと思いますけどね、一度ね行ってみるとねあのびっくりします、
ね、なんか癖になりますよね、う
ん、あの私はねあのほとんど入れません。入れないっていうのはいつも混んでるから。
あ
のそういう人多いと思います。あの入れるのはあの本当にね昔はね土曜日 の、 あの朝早くとかね日曜日の朝早くだったんですけど今入れないですね多分。
ちょっと並んで
並んで入りますよね。でね何がすごいかというとね、場所がすごいですよね。あの新宿駅の東口改札からね徒歩20秒ぐらいですよね多分ね。あの徒歩20秒で、でもねみんなね分かんないんです。隠されてる場所みたいな感じで、ね、こうなんかこう改札左側に出てね知ってる人はそこでもう一回左に曲がるって分かるんですけど、知らない人は通り過ぎるっていうね。でまあそれあれですけど、あの1990年にね開業したお店ですけどね、開業した時から発信してます、ね、でベルクはね個人営業の飲食店で、ね、単位面積あたりの売り上げはね間違いなく日本一です。で世界一かもしれません、ね、あのでね、その割にはね信じられない種類とクオリティのある飲み物食べ物が提供されます ね、うん、あのねあので狭いけどね居心地の良い店でね、うん、あのでねあの有名なフォトグラファーの写真とかが展示されてるんですよね、うん、あのでねあのそういう店ですけどね。でこの店がねあのさっきあの稲垣さんが本出されたっていうふうに言われてましたけど、あの駅ビルの立ち退き問題を抱えてた2008年にねあの店がねあの発信のためにねあの新宿駅最後の小さなお店ベルクっていう本をねあの出版したんですね。でその後にねあの2010年にはね食の食新宿ベルクっていう2冊あの本を発信して2冊発信したんですけど、あのベルクのね食のサービスの深さの秘密を知りましたね。で同時に個人店の可能性について知りました。やっぱ個人店 の、 あの発信とか表現とかつながりとかっていうことがねテキストとしてここに書かれてるような気がしたんですね。稲垣さんこれ読まれた
と。あ、読みましたね、はい、かなり勉強になる一冊で、
うん、そうですね、うん、あの食べ物とかこんなにこだわって、ね、こだわってあの食べ物を作る生産者の人とね、うん、一緒にこの一本のソーセージにこういうそういうストーリーがあるのかっていうものをね、うん、あの
全部にやってますよね。
全部にやってるんです
。ですごい種類のメニュー数があるっていう、う
ん、毎日日替わりで日本酒出してるんですね。毎日違う日本酒を出すんですよ。信じられないですよね、うん、でそれでねあのベルクについてはね、働くスタッフの方々があの発信されてるんですけどね、やっぱりねこれこそ本当にねあの生き方の発信っていう感じがねすぐしますね。で、やっぱこれが個人店のアイデンティティだと思います。ベルクに教えられましたね。 でね、もう一つね、ちょっと紹介したい店がね、ベルクが新宿で西の方だとすると、中央線の東の方にね、三鷹にね、リトルスターレストランっていうね、レストランがあってね、でこれはね2004年に開業したんですけど、今年で20周年ですね。でね、開店と同時にね、毎月新聞ご飯っていうね、カラー刷り4ページで、の新聞をね、クオリティの高い新聞をね、いや
これすごいですね。今僕らも、スラクラゲ新聞って言って毎月出すつもりが今2ヶ月に一遍になって、次の号まだ制作されてないので、はい、もういかにこのしかも4ページですよね。
4ページでデザイン的にも優れてるし、はい、写真も優れてるし、
すごい。
でおまけにね、あれですよね、近所の2つの古書店とコラボして、その古書店の店主の方々がブックガイド連載してるんですね。でちなみにね、そのうちの一つの書店っていうのは水中書店という名前でね、国立で聞いたことあるようなね、名前ですけどね。それでこれね、今出してませんけど、旧ウェブサイト、リトルスターレストランの旧ウェブサイトに全部載ってますからね、私も簡単に見ることができます。でね、リトルスターレストランを作ったお二人ね、コンサルタント兼コピーライターの方とデザイナーの方ですね。で本当プロの仕事です。でもね、なんていうかな、こう夜中まで店を出した後にね、やっぱりその後に店の片付けをして準備をして、その後に作業してたみたいですね。
いやでも本当に僕らもお店やってて、ね、新聞作ってて思うけど、本当に大変だよね。
いやでもね、この発信をね、どのぐらいのあれでやっていくかってことですね。だから例えばね、例えばですけど、自分たちで全部やろうとしないで、例えばお客さんの中でやってくれる人をね、ボランティアで募ってね、お客さんがのリトルスタレストランのようなね感じで、お客さんがなんか毎月ねボランティアで作っていくとかね、そういうことだって考えられるのかなって気がしますよね。あるいはもうちょっとずつね書いてもらって、フォーマットだけに入れてもらったりとかね。
それだけそうしたいってお客さんがね思うようなお店を作られてるってことが、もう本当そのまず前提としてなくすごいなっていうところを思いますよね、ちょっと自分たちが。
そうですね、ただ、ベルクと リトスタはね、ちょっとね、こうなんていうか、しんどいなっていう感じがねしますけど、やっぱりそこまでいかなくてもね、やっぱりいろんなことはできる、特にね、サードプレスとしてお客さんも巻き込んでね、いろんなことができるんじゃないかなっていう気がしますよね。それがつながりっていうことだと思いますよね。で、そうですね、そうですね、発信して、ね、表現するっていうことでね、国分寺から中央線線のお店をいくつか見てきましたけどね、やっぱりね、こで繰り返しになりますけど、なんていうかな、ここでやってるだけでは生まれない何かを生み出していくっていうことは、つながって一緒にやっていくっていうことですね。でさっき言ったように古書店とつながるとかね、そういったことで本当に冗談ですけどね、国立のスナック水中とね、三鷹の水中書店がね、ソラクラゲがハブになってつながるだとかね、冗談のような話がね、実現していたら面白いような気がしますけどね。であとね、古書店とカフェが一緒になることはすでに影山さんがね、国分寺でされてますけどね、くるみ堂喫茶店とかでされてますけど、そこまで行かなくてもね、おすすめの本をテーマごとに展示するとかね、それでこの店で買えますよとかね、いうことを古書店とか、あるいは中古レコード店もね、国分寺には名店珍し屋さんがあるわけですからね、珍し屋さんなんかとコラボして、隠れた名盤をね、紹介しながらかけてね、で珍し屋でこれ買えますよとかっていうことだってね、あるような気がしますね。でそうですね、だんだん時間がそろそろ来てしまいましたが、最後にゲストの方々から これまで話してきた、ね、発信とか表現つながりなどについて、ね、感じたこととか、ね、考えたこと感想など、ね、あればお願いします。どなたから。はい、
田口さん。そうですね、はい、やっぱりどの個人店の方もやっぱりその生き方としてお店をやってるっていうことで、うん、僕たちもお店やってるこの営みって、はいはい、もちろんこのビジネスとしてお金を稼いでいくってことは、うん、基本というか中心にありつつも、はいはい、その僕たちの成し遂げたい、なんだろうな、生き方というか、うん、暮らし方とかを 本当に伝えるための手段としてカフェをやっているっていう側面も多分にあるのかなと思っていて、なんかそうなった時にビジネスでありながら、なんか本当にこうアートのような自分の思想を伝えるための表現手段としてビジネスを取っているっていうあのことをやっぱ本当に店をやっている中ですごく感じるので、なんかそうですね、この今日話に上がったいろんなお店の方々はもう本当にアートとしてお店を作られていて、本当にそこに対してあのすごくリスペクトをしますし、あの僕たち自身もその表現を追求していきたいなってすごくあのお話を聞いていて感じました、
はい、ありがとうございます。稲垣さんどうですか。
はい、いやなんかさとし君もそれぞれの表現で話されてたんですけど、なんかそういうもう本当にこういうお店が世の中にももっともっと増えていったらいいなって思いますし、なんかだからこそなんかみんなそれぞれ自分に合う場所を見つけられるっていうか、その確率が上がっていったらもっと生きやすいなんだろう社会になっていくのかなってすごい思って、なので自分はまずクラゲが好きっていうのを発信しようって思って始めたんですけど、なんかそういうきっかけに私たちもなれたらいいなと思いましたし、自分もなりつ自分もなんか表現し続けたいなって改めて思いました、
はい、ありがとうございます。鈴木さんどうですか。はい、
はい、ありがとうございます。いや濃かったです。はい、いやそうですね、あのとっても勉強になって、いや本当にあの先輩たちの、いやなんか今で今回ご紹介してくださったところって、はい、ある意味なんかもういろんなことを積み重ねての今の表現っていうところだと思うので、はい、もしかしたらまあその先輩方も僕らみたいな時代があったのかもしれないってことを想像しながら聞いてたんですよね。でなんかそこを思いつつ、あともう一個思ったのが、あのやっぱその発信の個人店が発信しなきゃいけない背景に、はいはい、しなきゃいけないっていうか、する背景にあるのは実はそのある意味での、そのそうしていけないと難しくなっていくっていう、
そうですね、その通りですね。
特に今、もう個人店の数って、まあ、どんどん減ってきている、で喫茶店の倒産件数って去年最多だったって言われています、はいはい、みたいなところがあって、まあ、こういう時代環境の中で、やっぱりこうやってまあこれからもそれこそカフェから国分寺は作られていくのかとか、いろんな街でそういう個人店があり続けるのかとか、そういうところはなんて言えばいいんですかね、どうそれを自分たちが作っていけるか、僕らはやっぱり改めて聞いててやっぱカフェいいなって思ったので、なんかこういうものが本当になんか続いていったらいいなと思うし、自分もそういう場所を作りたいなって思った時に、学ぶべきヒントは多分過去からも未来からもなんかどっちからもあるんだろうなっていう、なんかそこを改めて感じさせてもらって、でなんかそれで最後思ったのは、あの喫茶空クラゲとしてこういうところにあるっていうのをありつつも、なんかそれこそ自分たちなりの新しいチャレンジというか、なんかこれまでなかった喫茶店だったりカフェだったり、なんかそういうところを模索していけるとあのいいなって思いました。
はい、ありがとうございます。はい、特にあれですね、あの横でつながってほしいと思います。いろんなあのところで横でつながった方が、例えばあの前回ね、あの第3回で2008年からの始まりということでね、あの国分寺の文化の重要なポイントっていうのは、文文多くと地域通貨分寺で緩やかにつながったっていうことですよね。だから国分寺の中では緩やかにつながってる、次には中央線線のあのいろんなね志を同じくする店同士でね緩やかにつながっていくっていうことがねあってもいいと思いますし、そういった中であのなんていうか 点がね 面になったかもしれないけど、それがもうちょっと立体になってくるようなね、あの文化がねあの生まれたらいいなっていうふうに思いますね。であのそうですね、あのもう一度繰り返しますけど、あのつながあの発信表現の次はつながりだと思うんです。どうつながるか、あの古書店とあのカフェがねつながるっていうのは楽です。あのそれあのカフェと いろんな店がねえっていう感じでつながっていくとかっていうのがね あっていけばね、あの次の時代 あの皆さん若いですからね、次の時代の新しいサードプレイスをね作っていく、あのまだね目に見えない業態がねあるんじゃないかと思うんですよ。 それを作っていくのがね、できればねこのソラクラゲっていう場所でね、うん、あの志を持ち続けてねなんてやっていってもらえればっていうふうにね、まあ、ちょっとなんていうかなこうおじさんのあれですけどね、
いやいやいや今あの愛をとても感じました。私なんかあの思ったのは、いやなんか自分たち本当まだまだですけど、いつかねこうやって語ってもらえるようなカフェになれたら、
う
ん、いや嬉しいなと思いながら、うん、いやでも本当皆さんすごいことを乗り越えてきてらっしゃると思うので、う
ん、
そうです
ね、あの結構ねみんな失敗もしてるんですよ、あの結構ね結構あの、いやいやいや、あの客が入らないとかね、あの店の経営がこうなっていたとかね、はい、そういうことを経験して それで発信して表現してねつながって、うん、あの言ってるので次はつながりかなっていう感じしますね。
でも本当ここに今出てきた全てのお店にこうリスペクトを込めながらっていうところで、はい、はい、ちょっと改めてそういうことを感じられるあのとってもいい時間になりました。
はいはい、最後になんかもう一言ぐらいあの言っておくべきこと
があります。
いいですか。
いいです。
はい、はいはい、それではあの皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
とっても楽しかったです、
はい、ここまで喫茶ソラクラゲ共同代表の鈴木博樹さん、稲垣すみれさん、田口俊博さんの3人にお話を伺いながら進めてまいりました。鈴木さん、稲垣さん、田口さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
国分寺レイディオ、
これでカフェから国分寺は作られる第4回発信するサードプレイスを終了します。ご意見やご感想などありましたら東京経済大学地域連携センターまでメールでお願いします。メールアドレスは crc@s.tku.ac.jp です。パーソナリティはライターの近松笹右衛門でした。最後までお聞きくださりありがとうございました。次回もお楽しみに。